トラックナンバー1オープニング。音声広報 CD 明日への声通刊第84号令和4年3月発行です。発行内閣府政府広報室、制作高速録音株式会社でお届けします。なおこの CD は令和4年2月に収録したものです。これからお聞きいただきます明日への声は、国の政策をわかりやすくお伝えするために作成した CD です。今回の内容はトラックナンバー1オープニング、トラックナンバー2通報者を守ります、公益通報者保護制度、トラックナンバー3暗号資産に関するトラブルにご注意ください、トラックナンバー4郵政民営化前の郵便貯金そのままにしていませんか、トラックナンバー5発達障害のある人が生き生きと暮らせる社会に、4月2日は世界自閉症啓発デーです。以上となります。このお知らせは政府広報オンラインでもお聞きになれます。明日への声で検索してみてください。またより多くの方に知っていただくために、今回の内容や音声広報 CD 明日への声のことを周りの方々にもぜひお伝えください。それではどうぞお聞きください。トラックナンバー2通報者を守ります、公益通報者保護制度。リコール隠しや食品偽装など、国民生活の安心安全を損なうような企業の不祥事が内部の労働者や取引先などからの通報で明らかになることがあります。こういった正当な行動を取った労働者が通報された企業から不利益な取り扱いを受けることのないようにするために、公益通報者保護制度があります。労働者を保護するだけでなく、企業にとっても自浄作用を保つために有用な公益通報者保護制度の内容についてご紹介します。公益通報というのは何ですか？
公益通報とは、労働者が企業の不正行為を一定の通報先に通報することを言います。産地を偽って販売したり、報告義務のある事故が起きたにもかかわらず、担当機関に報告しないなどの不正行為は、内部の労働者などからの通報で明らかになることが少なくありません。
いわゆる内部告発というものですね。企業が隠している不正を明るみにしてくれる行動は私たちにとってはありがたいですが、通報する本人には非常に勇気が必要な行動ですよね。
そうなんです。通報者にとっては、通報したことで企業から解雇などの不利益な扱いを受ける恐れもありますよね。こうした通報者を守るために公益通報者保護制度が整備されています。公益通報者保護制度は、通報者がどのような内容の通報を行った場合に保護されるのか、どこへ通報を行えばよいのか、ルールを明確にしたものです。さらに、2022年6月からは、法改正により、より通報しやすくなり、通報者が保護されやすくなる新ルールもできますので、それも合わせてご紹介しますね。
お願いします。まず伺いたいのですが、企業など組織の不正を通報した場合、誰でも保護が受けられる仕組みなのでしょうか？
通報者が保護を受けるためには、大まかに言うと、通報者、通報先、通報内容、この3つの要件を満たす必要があります。まず通報者は、企業などの労働者であることとされています。
労働者というと、 アルバイトなどの立場でも通報者として保護対象になるんですか？
アルバイトでも大丈夫です。その企業に勤務する労働者であれば、基本的にはどんな雇用形態であっても通報者の要件を満たしています。労働者とは、正社員、派遣労働者、公務員、アルバイト、パートタイマーなどのほか、取引先の社員やアルバイトなども含まれます。さらに、新ルールでは、退職後1年以内の退職者や役員も保護の対象となります。
雇用形態に関係なく、勤務する労働者すべてが対象なのは心強いですね。通報先にも要件があるようですが、どこになるのでしょうか？
通報先は、一つ目は、労働者が働いている事業者内部。二つ目は、省庁、都道府県や市町村など、通報対象事実について、行政処分や行政指導などをする権限のある行政機関。そして、三つ目は、その他の事業者外部で、例えば、報道機関や消費者団体、労働組合などとされています。通報先はこの3つの中から通報者側で選ぶことができます。
通報内容の要件はどのようなものでしょうか？
通報内容が対象となる法律に違反する犯罪行為、または最終的に刑罰につながる行為であれば保護の対象になります。対象となる法律は、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護に関わる法律と定められていて、刑法はもちろん、食品衛生法、金融商品取引法、ジャス法など400以上にもわたります。
具体的には、どのような違反の通報が対象になるのでしょうか？
人のものを盗んだり、横領するなどの刑法違反のほか、例えば無許可で産業廃棄物を処分していたり、企業間で価格カルテルを結んでいたりするような犯罪行為などが通報者保護の対象となります。さらに、新ルールの下では刑事罰が規定されていない法律でも、違反金の納付が命じられる過料の対象となる行為、または最終的に過料の対象となる行為も通報の対象となります。例えば、すでに対象法律となっている道路運送車両法では、自動車会社が無資格者による管制検査を行う行為についても通報者保護の対象になります。
今伺った通報者、通報先、通報内容の3つの要件を満たしていれば、公益通報者として保護されるということですね。通報者はどのように保護されるのでしょうか？
例えば、公益通報を理由として、企業が通報者に対して行った解雇は無効となります。その他、降格、減給、訓告や自宅待機命令、給与上の差別、退職の強要、もっぱら雑務に従事させること、退職金の減額や没収なども通報者の不利益な取り扱いとして禁止されています。また、通報者が派遣労働者の場合、派遣契約を解除したり派遣労働者の交代を求めたりすることはできません。さらに、新ルールでは、企業が通報されたことにより損害が生じたと言って、通報者に対して損害賠償を求める裁判などを起こしても、損害賠償が認められないことも明確化されます。
公益通報された企業もいろいろ影響を受けますね。この制度は企業にとってどういう意義があるのでしょうか？
はい。企業にも大きな意義があります。仮に不祥事が発覚すれば、それに伴う被害の補償や社会的信頼の低下など、影響は計り知れません。公益通報者保護制度を活用することで、事業者内部の自浄作用により、問題の早期発見や未然防止が期待できます。
公益通報者保護制度は、通報者を守る制度であると同時に、事業者を守る制度でもあるんですね。企業側にも求められていることがあるのでしょうか。
新ルールでは、企業に対し、内部通報に適切に対応するために、窓口の設置、通報に対する調査、違法行為の是正措置などが義務付けられることとなります。この法的義務は、営利、非営利関係なく、従業員数301名以上であれば対象となります。これに違反した場合、行政措置として、助言、指導、勧告が行われ、勧告に従わない場合は、事業者名を公表される可能性があります。
公表されると、事業者の社会的信頼に大きく影響しますし、事業者はしっかりと対応することが求められますね。
はい。その他、通報窓口や内部調査などを行う担当者などに対して、通報者の氏名など、通報者を特定させる情報を漏らしてはならないとした守秘義務が定められ、違反した者には刑事罰が科せられることになります。
違反した者ということは、担当者個人が罰せられるんですね。担当者は決して通報者の氏名など、通報者を特定させる情報を漏らさないよう、対応に注意しないといけませんね。専門の相談員を配置した公益通報者保護制度相談ダイヤルでは、公益通報者保護制度に関する労働者、事業者、行政機関などからの各種相談を受け付けています。電話番号は 03-3507-9262、 03-3507-9262 です。お気軽にご利用ください。その他、消費者庁のウェブサイトでは、公益通報者保護制度についてさらに詳しくご案内しています。消費者庁公益通報で検索してください。トラックナンバー3。暗号資産に関するトラブルにご注意ください。暗号資産や仮想通貨という言葉を聞いたことがありますか？近年、ショッピングなどの際に支払いや資金決済ツールとして利用される機会も増えてきています。一方でトラブルも起きているこの暗号資産。一体どのようなものなのか、利用する際の注意点などをご紹介します。少し前から仮想通貨って言葉を聞くようになりましたよね。どういったものなのでしょうか。
仮想通貨。最近では暗号資産とも言いますが、インターネット上でやり取りされる通貨のような機能を持つ電子データです。様々な種類の暗号資産がありますが、ビットコインなどが有名ですね。電子データなので、実物の紙幣や硬貨はありません。
お店での支払いなどにも使えるものなのでしょうか。
円やドルなどの法定通貨は、国がその価値を保証しているので、どこのお店でも使えますよね。一方、暗号資産は、国や中央銀行によって発行されるものではなく、その価値も保証されていません。暗号資産は、その価値を信用する人たちの間でのみ通用するものです。ですから、どの店舗でも使用できるわけではありません。ただ、最近では、大手家電量販店で暗号資産が使えるようになるなど、決済対応した店舗が増えてきています。
お金と全く同じように使えるわけではないんですね。どのようにやり取りするのでしょうか。
一般的には、交換所や取引所と呼ばれる暗号資産交換業者からインターネットを介して入手・換金します。例えば、暗号資産交換業者である A 社が、インターネットを通じて電子的に取引ができるネット円という暗号資産を取り扱っているとします。利用者は A 社を通じて自分の日本円をネット円に交換したり、逆にネット円を日本円に交換したりすることができます。このようにして入手したネット円は、利用者自身で管理することができるほか、A 社が利用者に代わって暗号資産の管理を行うサービスを提供する場合もあります。このような売買や管理に対して、利用者は A 社に手数料を支払うことを覚えておいてください。
なるほど。暗号資産は様々な種類があるということでしたが、価格もそれぞれ違うのでしょうか？
暗号資産の価格はその種類ごとに様々です。また、暗号資産の価値は様々な要因によって変動します。持っている暗号資産の価値が上がる期待もできますし、逆に下がるリスクもあります。
お金というより、株や債券みたいなイメージですね。そうした性質のものだと、利用する際には注意が必要になりそうですね。
はい。暗号資産を利用する際は、その性質をしっかり理解しておく必要があります。先ほど言ったように、暗号資産は円のような法定通貨、つまりお金ではないので、国がその価値を保証していません。そのため、需要と供給の関係で価値が大きく上下するという特徴があります。その価値が急落するようなリスクがあるんです。
暗号資産交換業者もいっぱいありそうですが、業者を選ぶ際の注意点などもあるのでしょうか？
必ず、金融庁、財務局の許可を受けた業者かを確認してください。暗号資産交換業者は、金融庁、財務局に登録することが義務付けられています。登録業者の名称は、随時金融庁のウェブサイトで公表しています。また、交換業者は、利用者に対して取り扱う暗号資産の仕組みやリスク、手数料などについて説明する義務があります。必ず説明を聞き、暗号資産の仕組みや価格変動などのリスクなど十分に理解した上で取引を行うかどうかを判断しましょう。
万一、無登録の業者だった場合、詐欺などの疑いもありますね。そういうことも含めて慎重に下調べすることが大事ですね。
その通りです。最近は暗号資産に関するトラブルの相談が増えていて、特に注意が必要です。
どんなトラブルが起きているのですか？
出会い系サイトやマッチングアプリ、SNS などをきっかけに、絶対儲かるなどと持ちかけられて投資をした結果、返金されない、出金できないといったトラブルや、投資に関するセミナーで、金融庁推薦、ここでしか買えません、必ず価値が上がります、などと言われ、暗号資産で投資するといった契約をしたが、説明と違い、暗号資産が購入されておらず、配当が入らない、などのトラブルが報告されています。
絶対儲かるという触れ込みは、悪質な業者の常套句ですよね。詐欺のようなトラブルに巻き込まれないためには、どのように注意したらよいでしょうか？
まず、先ほどご案内した登録業者なのか、必ず確認してください。登録のない業者は、本来暗号資産の売買を行えません。また、金融庁や財務局の職員が、特定の暗号資産を推薦したり、購入に関する勧誘を行うことも一切ありません。値上がりする、きっと儲かる、などの言葉は鵜呑みにしないで、取引内容やリスクが十分に理解できなければ契約しないでください。
価格が変動する性質のものなら、値下がりするリスクも当然あることを忘れてはいけませんね。不審な勧誘を受けたり、トラブルに遭ってしまった場合は、相談できるところがあるのでしょうか？
困った時は一人で抱えず、内容に応じて相談窓口に相談してください。 暗号資産を含む金融サービスに関するご相談は、金融庁の金融サービス利用者相談室。電話 0570-016-811 0570-016-811。不審な勧誘に関するご相談は、消費者ホットライン188。詐欺と思われるトラブルに関するご相談は、警察総合相談窓口、#9110で受け付けています。
便利な暗号資産も、使い方や付き合う取引業者を間違うと、大きな損失につながることがあります。甘い誘いには絶対に乗らないように気をつけて、自分の資産状況に合った金額での取引をするように心がけてください。金融庁ウェブサイトでは、暗号資産交換業者のサービスや利用する際の注意点などについて、わかりやすくまとめたリーフレットを掲載しています。金融庁暗号資産で検索してください。トラックナンバー4、郵政民営化前の郵便貯金、そのままにしていませんか？お手元に郵政民営化前にお預けいただいた郵便貯金はありませんか？郵政民営化前の2007年9月30日までに郵便局に預け入れた定期性の郵便貯金は、法律により払い戻しの期限が決められています。期限を過ぎると、あなたの大切な郵便貯金が払い戻しできなくなってしまいます。ご自身やご家族の定期性の郵便貯金がないか、今一度確認しておきましょう。郵政民営化前の郵便貯金の払い戻しができなくなるってどういうことでしょうか？
郵政民営化前、2007年9月30日までに郵便局に預け入れた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金はすべて満期を過ぎています。これらの定期性の郵便貯金は満期を過ぎて20年2ヶ月経つと、法律によって権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなってしまうので、皆さんに注意を呼びかけています。もし、該当の郵便貯金をお持ちでしたら、できるだけお早めに払い戻しの手続きをお願いします。一方で、郵政民営化前に預け入れた通常郵便貯金や通常貯蓄貯金、郵政民営化以降に預け入れた貯金は、権利消滅の対象ではありませんので、ご安心ください。
郵政民営化というと、15年前ですから、それより前に郵便局に預けた定期性の郵便貯金が対象ということですね。ずいぶん前のことで覚えていない方も多いかと思いますが、払い戻しが受けられなくなる郵便貯金の情報は、連絡がもらえるのですか？
はい。権利消滅の対象になる郵便貯金をお持ちの方には、2度にわたって届け出いただいた住所にご案内を送付しています。まず、満期後10年間、払い戻しのご請求がない場合には、満期後10年を経過する際に、満期後10年経過のお知らせを送付しています。さらに、満期後20年を経過してもなお、払い戻しのご請求がない場合には、権利消滅のご案内、催告書を送付しています。その後2ヶ月経っても、払い戻しのご請求がない場合には、法律に従い、その郵便貯金の権利は消滅します。ただし、住所や名前の変更があった場合には、このご案内が届かないことがありますので、郵政民営化前に預け入れた郵便貯金について心当たりがある方は、お早めに郵便局の貯金窓口、またはゆうちょ銀行の窓口にてご相談ください。
案内を受け取ったり心当たりがある人は、できるだけ早く 近くの郵便局の貯金窓口、またはゆうちょ銀行の窓口へ行った方がいいですね。
はい。手続きの際には必要なものが3つあります。1つ目は、郵便貯金通帳、または郵便貯金証書。2つ目は、お届け印。そして3つ目は、名義人ご本人であることの確認ができる運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類です。なお、各種保険証など顔写真のない証明書類の場合は、追加で他の証明書類が必要になることがあります。
通帳や証書が見当たらないという方もいらっしゃると思いますが、そんな時はどうすればよいでしょうか。
通帳や証書の所在がわからない場合は、郵便局の貯金窓口、またはゆうちょ銀行の窓口へご相談ください。郵便貯金をお持ちであることが確認できれば、通帳や証書が所在不明な場合でも払い戻し手続きが可能な場合があります。
そもそも郵便貯金があるかどうかわからない場合はどうすればよいですか。
郵便局の貯金窓口、またはゆうちょ銀行の窓口へご相談ください。調査を行うことができます。ご相談される際には、名義人の本人確認書類と印章のご用意をお願いします。
名義人ご本人が病気などで払い戻しの手続きに行けない場合なども考えられますが、そうした場合はどうすればよいのでしょうか。
代理の方でも払い戻しの手続きができます。例えば、親に代わり、その子供が代理人として払い戻しの手続きをする場合は、名義人である親の本人確認書類に加え、代理人である子供の本人確認書類と、名義人である親が直筆で記入した委任状が必要になります。名義人による委任状の作成が難しい場合や、名義人の方が亡くなっている場合でも、払い戻しが可能な場合がありますので、手続きについては窓口にご相談ください。
郵政民営化前に預け入れた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積み立て郵便貯金をお持ちの方は、なるべく早く払い戻し手続きを行ってください。毎年、多額の権利消滅金が発生しています。皆さんの大切な郵便貯金です。ご家族にも確認して、お心当たりがあれば、郵便局の貯金窓口、または、ゆうちょ銀行の窓口へお問い合わせください。郵便貯金に関するお問い合わせやご相談は、お近くの郵便局の貯金窓口、または、ゆうちょ銀行の窓口へお願いします。郵便貯金の一般的な払い戻し手続きの方法などのお問い合わせは、お電話でも受け付けています。ゆうちょコールセンター、0120-108-420、0120-108-420 へどうぞ。
トラックナンバー5。発達障害のある人が生き生きと暮らせる社会に。4月2日は世界自閉症啓発デーです。発達障害を知っていますか？自閉症をはじめとする発達障害のある人は、他人との関係づくりやコミュニケーションなどがとても苦手ですが、優れた能力が発揮されている場合もあり、周りから見てアンバランスな様子が理解されにくい障害です。発達障害の人たちが持っている力を活かし、日常生活の困難を軽減させるためには、私たち一人一人の理解が必要です。4月2日は世界自閉症啓発デーです。日本でも毎年世界自閉症啓発デーの4月2日から8日までの1週間を発達障害啓発週間として、自閉症をはじめとする発達障害について広く啓発する活動を行っています。 世界自閉症啓発デー、発達障害啓発週間をきっかけに、発達障害についての理解を深めていきましょう。発達障害って何ですか？
発達障害は脳機能の発達に関係する障害で、自閉症やアスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害、チック症や喫音などの総称です。様々な特徴がありますが、小さい頃から症状が現れることが共通しています。発達障害は、複数の障害が重なって現れることもありますし、障害の程度や年齢、生活環境などによっても症状は違ってきます。
一言に発達障害といっても、いろいろな障害があるんですね。それぞれどんな特徴があるのでしょうか？
例えば、自閉症やアスペルガー症候群は、最近では濃淡のある症状の連続性に着目して、自閉スペクトラム症と呼ばれることが多いのですが、基本的に脳の機能に何らかの異変が起きて、言葉の発達の遅れ、自分の気持ちや感情をうまく伝えられないコミュニケーションの障害、相手の言葉の意図が読み取れない対人関係、社会性の障害、あるいはパターン化した行動や特定のことに対するこだわりといった症状が見られるのが特徴です。
ADHD という障害も聞いたことがありますが、どのような特徴がありますか？
ADHD は、注意欠陥多動性障害や、注意欠如、多動症とも言いますが、じっとしたり、落ち着いて行動することが苦手であったり、集中力を持続させたり、整理整頓することが得意でない、といった特徴が見られます。
少し変わった行動のように思っても、それが特性だと知っていれば、接し方も変わってきそうですね。その他の発達障害にはどんな特徴がありますか？
学習障害は、知的発達に遅れはないのに、聞く、読む、書く、計算するなど、特定の学習のみに困難が認められる状態を言います。チック症は、突発的に大きな声が出てしまう音声チックと、首を何度も振ったり、頻繁に瞬きをしたりするなどの運動チックの症状が、本人の意思とは関係なく出てしまうのが特徴です。喫音は、一般にどもると言われる話し方で、滑らかに話すことができない状態を言います。音を繰り返したり、音が伸びたり、なかなか話し出せないといった様々な症状があります。
コミュニケーションが苦手だと、幼稚園や小学校などの集団生活では困難な場面が多いのではないですか？
そうなんです。発達障害のある子どもが自分らしく成長するためには、周りの方がその子の特性に早く気づき、理解し、本人に合った発達支援や教育などのサポートを受けられるようにすることが重要です。一人一人の特性を理解し、その子に適切なサポートがなされることで、不登校や引きこもりなどの二次障害を防ぐことにもつながります。
もし、子供の気になる行動や反応に気づいたら、どう対応すればいいですか？相談できるところなどはあるのでしょうか？
うちの子は発達障害なのだろうか、など、気になることがあるときは、お住まいの市町村の窓口や、発達障害者支援センターにご相談ください。発達障害者支援センターは、都道府県、指定都市が設置する専門の機関で、発達障害者の日常生活についての相談支援などを行っているほか、医療、保健、福祉、教育などの各関係機関との連携を図りながら、障害の特性や年齢層に合わせた支援を提供しています。各地域の発達障害者支援センターの連絡先は、 国立障害者リハビリテーションセンターのウェブサイトに掲載しています。発達障害者支援センター一覧で検索してください。他にも、発達障害情報支援センターや、発達障害教育推進センターでも、発達障害の人やその家族、支援者のための様々な情報を提供しています。
発達障害のある人に接する際には、どんな点に配慮したらいいでしょうか？
発達障害は、その人の生きづらさが分かりにくい障害です。また、一人一人その特性は異なり、生活環境との関係性の中で、できること、苦手なことが変わってきます。ですから、一人一人の特徴に応じて、配慮したり、支援したりしていくことが大事になります。
その人に合わせた関わり方があるということですね。具体的にはどのような対応がありますか？
学校、職場などで発達障害のある人と接するときに配慮していただきたい基本的なポイントをいくつかご紹介します。発達障害のある人は言葉で言われるよりも目で見てわかる情報の方が理解しやすい人が多いと言われています。説明や指示をするときは、その人が理解している言葉で、写真や絵などを添えて説明すると良い場合があります。それと、曖昧な表現を理解するのが苦手です。抽象的な表現は避けて、短い文章で順を追って具体的に話すようにしてください。また、うまくこなせなかったり、間違ってしまうことも少なくないですが、失敗を強く叱ったり責めたりすると、本人が混乱して余計に理解できなくなったり、ストレスとなり、不登校や引きこもりなどの悪影響につながることもあります。ですので、努力している点に着目して褒めて、できなかったところは、どうすればもっと良くなるかを、できるだけ具体的に伝えてみてください。発達障害のある人の中には、人混みや大きな音、光などの刺激を苦手とする人が多くいます。そうした刺激による不快感を大きくしないよう、配慮して安心できる環境を作ってあげると良いでしょう。
最後に、毎年4月2日から8日は、発達障害啓発週間ということですが、どんなことが行われるのでしょうか？
東京タワーなど、全国各地のランドマークのブルーライトアップなどの活動が行われる予定です。また、世界自閉症啓発デー、日本実行委員会公式ウェブサイトでは、啓発動画を掲載する予定です。世界自閉症啓発デーで検索してみてください。
発達障害の特性は、見た目ではわかりにくいため、理解されにくく、誤解や偏見が生じてしまうことがあります。発達障害の人たちが自分らしく個々の能力を活かし、社会の中でより生き生きと暮らすことができるよう、私たち一人一人が正しく理解して、適切なサポートや温かく見守ることを心がけましょう。発達障害についてもっと知りたい方は、厚生労働省ウェブサイト、みんなのメンタルヘルス総合サイトでご案内しています。みんなのメンタルヘルス、発達障害で検索してみてください。